おはようございます。高原豪一郎です。今年もいよいよあと1ヶ月余り。今年はミレニアムイヤーであるとか、20世紀最後の1年とか、いろいろ言われたんですが、本当に1年経つのが早いですね。さて、AD2000 年はバッハ没後250年目にも当たっていたために、世界中でバッハ特集などが組まれたんでした。このバッハという人は音楽家としてあまりにも大きな山のような存在なんですが、しかし同時に大変な聖書研究者、いえ、聖書探求者でもあったんです。彼はルターの著作全集を完全な形で二揃い持っていましたが、他にも多くの聖書研究書を読み学んでいた人、そして何よりも聖書そのものに没頭し、自分の人生をかけた人であったのです。バッハには約1070曲の曲が残っているんですが、その最高峰はやはりマタイ受難曲であると思います。アルバッハファンの方々はあまりにも尊い曲なので、1年に1回しか聴かないという方々も多いんですね。これはマタイの福音書という新約聖書の中にあるイエス・キリスト伝、このクライマックスの部分に曲をつけたものです。実はバッハの生きていた当時、多くの作曲家は聖書の言葉に曲をつけるときに、名のある詩人たちに頼みまして、ノリが良いように綺麗な韻文に直してもらって、それを使ったんですね。それに対してバッハは、この聖書本文がなければ私の受難曲は成り立たないと言って、彼は正確にルターの訳したドイツ語聖書をそのままに残して曲を作っていったんでした。ところで、この受難曲の歌詞の中に、お母さんがお乳を吸わせて養い育てた子供が、蛇になって養い主のお母さんを噛み殺してしまったという歌詞が挿入されているんです。これは十字架に至るイエス・キリストの生涯を実に見事に要約した文章だと思うんです。多くの奇跡を、また多くの癒しを行い、養ってきた人々から罵られ、そして愛し、慈しみ、手塩にかけて育てた弟子たちから捨てられ、裏切られ、誰にも惜しまれずに十字架にかかり、最後は神からも呪われて息を引き取られたイエス・キリスト。本当に正義が実現せず、愛が報いられず、善意が通じないというような、そんな話ですね。そしてこういうことは普通、芸術の対象にはならないんです。嫌な余韻だけが残って、そういったものを見聞きするものにやりきれなさが残るからですね。ところがこのバッハは、この受難曲、イエス・キリストの十字架をテーマにした曲を5つも書いてるんです。どうして繰り返し繰り返し、これでもか、これでもかとイエスの苦しみ、イエスのもだえ、イエスの悲惨さ、そしてイエスの十字架を描いていったんでしょうか。それはイエスの生涯が十字架で終わったのではなく、復活に続く出来事であったからなんです。死で終わったのではなく、望みに続いてるって言うんですよね。絶望が終点なのではなく、生ける希望が始まる、その始まりなんだって言うんです。聖書の中にこういう言葉があります。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。すなわち、キリストは蘇ったって言うんですね。死んで終わりじゃない。死を突き破って復活された方だというのです。そんな非常識なことあり得るわけがないと、ある方々はおっしゃるかもわかりません。しかし、事実というのは、いつもいつも常識にかなっているとは限らないんですね。事実は小説よりもきなり。という言葉がありますように、事実というのはしばしば常識を裏切るのではありませんか？ 大体事件というのは常識を裏切るので事件扱いされるわけですね。もし常識と事実が対立したら、常識の方を引っ込めないとダメです。では、キリストの復活が歴史的事実であるとなぜわかるんでしょう。三つ考えたいと思います。第一に、弟子たちの変化です。キリストが生きていた時ですら、キリストを捨てて逃げた弟子たちは、ほどなくして世界中にイエスの復活を述べ伝えて、そして巡回していったのでした。その結果、彼らは大変な拷問を受け、虐殺され、迫害を受けたんですね。臆病から死をも恐れぬ者へのこの変化、このようなものに変えられていったのはなぜでしょうか。これは復活のキリストと出会ったということ以外に説明がつかないのではないでしょうか。第二に、空っぽの墓です。イエスの死体はローマの管理下にある墓に収められていたのでした。ところがイエスが復活したため墓は空っぽになったんです。もし復活が弟子たちのでっち上げであるとするなら、ローマは自分たちの管理下にある墓からイエスの遺体を示すことができたはずなんですね。ところはそういったことは一切することができませんでした。それはイエスが復活したからなんであります。第3番目に、歴史からの証拠です。実はこの当時、我こそは神の使わした救い主なりと名乗り出た自称救世主が実にたくさんおったんです。そして次々にローマによって処刑されてきました。表面上の歴史的事実だけを見ますと、イエスもその中の一人に過ぎないですね。しかし違ってる点が一つあります。他の偽救世主の名は過去に葬りさられていったのに、キリストの名前だけはむしろ死後においてますます栄え、300年後にはついにローマ帝国を武力ではなく愛によって支配してしまったということです。そしてその愛が地中海を越えて世界中に広まっていったことです。同じように迫害され、同じように殺されていった偽メシアたち、偽救世主たちの中で、イエスだけが世界の人々の心を征服することができたのはなぜでしょうか。それはイエスの死の直後に人々の心を一変させるような奇跡的な重大事件が起こったからに違いないのです。それが復活なんです。冬になると枯葉が枝から力なくハラハラハラと落ちてまいります。それを見ると、ああ、この葉は生命力が途切れてついに死んでしまったんだな。儚いな。わびしいな。寂しいな。そして人もいつかこうなるんだなって思って、何とも言えない気持ちになりますね。ところが植物学的に見ますと、実は枯れ葉が落ちるのは葉の付け根に糖が出て押し出されたからだそうです。糖がというのは冬の芽と書くんですね。この冬の芽が次の春に向けて芽を出していくときに、この枯葉を押し出すのでポロッと落ちる。すなわち冬の間に準備している芽が吹き出しているんだって言うんです。すなわち落ち葉は死ではなく新しい命の始まりなのだと言うんです。私は自然界を通して神は死と復活を語っておられるようにも思ったのですが、あなたはいかがでしょうか。私たちは今のままなら自分の罪の結果を刈り取る死を経験するしかありません。でもこの罪をキリストがすべて引き受け、そして受難してくださった。死んで墓に葬られてくださった。いや、それだけではない、三日目に死を破って復活してくださったと言うんです。もしあなたがこのイエスの十字架と復活を信じ、自分の救い主としてイエスを信じるなら、ラジオの前にいる今においてもあなたは救われるのです。罪の裁きを受けることなく永遠の命を受け取ることができるんです。どうぞあなたの救い主、自分の救い主としてこのイエスキリストを信じてくださいますことを心からお勧めしたいと思います。